三田警察署にお電話をつないでおります。お電話に藤原副署長出てくださってます。お待たせしました。
あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いよいよですね、はい、4月に入りました。今年も残すところいよいよ1ヶ月を切りました。
そうですね、
はい、寒さもですね今日あたりから本格的になってまいりましたけれども、はい、ただいまの年末の交通事故防止運動の真っ最中であります。
はい、
はい、道路の凍結などにはくれぐれも注意していただいてですね、
はい、
交通事故に気をつけていただきたいと思います。
そうですね、
はいはい、さて本日はですね、北朝鮮人権侵害問題啓発週間ということについてですね、お話しさせていただきたいと思います。
そうですか、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では最初に1週間の、振り返ってどんなことがありましたでしょうか。ご紹介ください。
はい、今週はですね、比較的平穏な1週間でした。
あ、そうですか。
はい、主な被害といたしましては、
はい、
自転車の盗難被害を1件受理しています。
はい、
場所は大原なんですけども、無施錠でした。
はい、
自転車を止めるときは短時間でも必ず鍵をかけてください。
はい、もう必ずかけてもやっぱりそれで狙われてしまうという場合もあるので、皆さんかけないわけにはいかないというぐらいに自分で思っておいた方がいいですね。
そうですね、
はい、わかりました。
はい、それとですね、被害では、まあ、なかったんですけども、特殊詐欺の予兆電話ということで、
はい、はい、予兆電話、はいはい、どんな感じだったんでしょうか。
はい、三田市役所を語る医療費等の還付金名目の予兆電話、
はい、
この相談を一件受理しています。
そうですか。
はい、なおですね、神戸阪神間のみならず、
はい、
県下広範囲においてですね、市役所職員、警察官などを語る特殊詐欺の予兆電話が 多数発生しています。
はい、
はい、昨日の新聞ですかね、ネットニュースなんですけども、姫路市内ではですね、今月の3日市役所語りの医療費還付金名目で140万円を騙し取られた被害者の方がですね、2日後、今度は金融機関職員を名乗る男から、被害届を取り下げれば140万円が返金されますよとしてですね、またまた取り下げ費用として現金を要求され、はい、結果93万円、これを新たに騙し取られた。
さらにということですね。
そうです。
うん、
年末を迎えですね、
はい、
こういった予兆電話、特殊詐欺、連続発生する可能性もあります。十分にご注意ください。
そうですね。はい、とにかくお金の話の場合には、知らない人からだったら一旦切るっていうのもなんか良さそうですね。
そうですね。
はい、
電話でそういうことはまずないと思いますので。
そうですね。はい、分かりました。ありがとうございました。はい、まずはこの1週間振り返ってのお話でした。では今日の、お話ということで、先ほどご紹介あった北朝鮮人権侵害問題啓発週間ということなんですね。
はい。
はい、詳しく教えてください。
はい、これはですね、平成18年6月に、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律というものが施行されました。
はい、
その第4条で毎年12月10日から16日までの1週間、
はい、
これを北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定めています。
あ、そうだったんですね。はい、はい、
なぜ12月10日から16日かということなんですけども、まず12月10日というのはですね、1948年12月10日に国連総会で世界人権宣言、これが採択されたことを受けて、
はい、
毎年この日を人権デーとして世界中で記念行事を行うことが1950年国連総会で決議された日です。
はい、
ではですね、次に12月16日ということなんですけども、2005年12月16日に国連総会で北朝鮮の人権状況を非難する決議案、これが採択された日ということでですね、この2つを掛け合わせまして12月10日から16日という期間設定になっております。
そうだったんですね。
はい、啓発中間のそもそもの目的なんですけども、国民の間に広く拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めることを目的としています。
はい、
なおですね、兵庫県警察の方ではですね、拉致問題に関する啓発活動を行うほか、北朝鮮による拉致被害者、拉致の可能性を排除できない行方不明者の方々に関する情報提供を求めております。はい、 まず拉致問題、拉致被害者ということなんですけども、そもそも北朝鮮による日本人拉致事件、これ1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮のですね、いわゆる工作員などにより、日本人、これが日本やヨーロッパから北朝鮮に拉致されています、はい、日本の海岸で出会ったカップルを無理やり力ずくで連れ去ったり、身寄りのない人や海外留学中の学生を騙して北朝鮮に連れて行きました、警察ではですね、日本人の拉致被害者17人と、日本国内から拉致された朝鮮籍の姉弟として二人をですね、この合計19人、これを北朝鮮に拉致された被害者と判断して、拉致に関与した北朝鮮工作員など11人について逮捕状の発布を得て国際手配し捜査を行っています、
そうなんですね、はい、
兵庫県関係の拉致被害者もお二人ございまして、有本恵子さん、それと田中稔さん、
このよく、お名前聞きます ね、 そうですね、
それとですね、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者ということについてなんですけども、現在北朝鮮に拉致されたのではないかとご家族から相談や届け出を受けて、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として、警察が捜査調査している方々、これ全国で871人おられます。
そんなにたくさんいらっしゃるんですか、
そのうちですね、兵庫県警察が主として捜査調査をしている方々は36人です、
たくさんですね。
あくまでも拉致の可能性を排除できないということは必ずしもとは限らないんですけども、それだけの方がおられるということですね、ということで情報提供にご協力をお願いしますということで、兵庫県警察ではですね、北朝鮮による拉致被害者の有本恵子さんや田中稔さんに関する情報、拉致の可能性を排除できない行方不明者の方々に関する情報の提供を求めています、詳しくはですね、兵庫県警察ホームページに事案の概要、顔写真を掲載していますので、お心当たりのある方は、兵庫県警察本部外事課または最寄りの警察署の警備課まで情報をお寄せください、皆様のご協力をお願いいたします。
ありがとうございました、では最後にまとめていただけますか。
拉致問題というのはですね、絶対風化させてはならない近々の国民的課題です。
そうですね、
兵庫県警察のホームページに本件拉致被害者有本恵子さんのお父様によるビデオメッセージ、これを載せさせていただいております。
そうですか、
またですね、インターネットでアーニーメめぐみと打ち込んで検索していただくと、当時中学1年生だった横田めぐみさん、学校からの帰宅途中に拉致された事件、これを題材にしたドキュメンタリーアニメ、これを見ることができます。
そうですか、
この機会にですね、ぜひ一度できればご家族で視聴していただき、拉致問題について、関心と認識を深めていただきたいなと思います。
インターネットで見られる検索ワードはアニメめぐみでよろしいですね。
そうですね、
わかりました、ありがとうございました、お話をいただきましたのは三田警察署の藤原副署長でした。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
こちらこそまた1週間よろしくお願いいたします、三田警察オンラインでした。